石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、はい、先週はアップルのイベントを中継でお送りいたしましたが、その際ワクワクしすぎてご飯が食べられないとおっしゃっていました、
はい、
その後どこか行かれたり何か食べたりしました？
今回、まあね、今まではサンフランシスコ市内で発表会でやってたんですけど、はい、まあ、ここ最近はサンノゼというところでやってまして、
はい、
あまりこう美味しいレストランがないような状況なんですよ
そうなんですね。
でさらに、今回、まあ、とにかく仕事をしていたというか、
はい、
もう原稿もいっぱい書きましたし、あとテレビのコメントもいっぱいしましたし、この番組以外にもいろいろと対応、ね、ラジオの対応とかしたりもしたので、
はい、
まあ、本当に働いてばっかりだったなという
感じ、働き詰めだった、
感じでしたね。なのでもう、美味しいものも特に食べられずつらいつらい。
なんてことを。
ワクワクしてたんですけど発表会までは、
はい、
発表会終わってからはつらかったなっていう。
じゃあ前半はワクワクして食べられなくて、後半はバタバタして食べられない。
いや本当そうですね。バタバタしてね、ちょこっと外になんか行っても、ね、チェーンのハンバーガー屋さんみたいなところだったりもして、うん、
はい、
まあねみたいな感じで、こう特にお酒も飲めず仕事をこなすっていう。
そうですね、時差もありますからね。
そうなんですよ、うん、だからね、日本で夜8時ぐらいの番組にちょっと電話に出てくれって言われて、はいはい、まあ、OK したんですけど、
はい、
よくよく考えたら現地の朝4時なんですよなのです
ごいですよね。
ちょっとなんか深夜1時ぐらいに仮眠取って1時間ぐらい寝て、でその後来てちょっと原稿書いて、その4時まで待って、で電話対応するみたいな感じで。
いやそれは忙しいですね。
そうなんですよ、うん、やっぱ時差もありでね、やっぱりその週のうちに原稿を送らないとやはり鮮度も落ちるので、
はい、
とにかくもうその週のうちに解決するっていうので、
うん、
ひたすら書いては送り書いては送りの繰り返しって感じでしたね。
働き詰めだったということなんですね。
ただね、まあ、それだけ iPhone8、ね、うん、今回、まあ、iPhone10 非常に関心も高いというところだったので、
はい、
まあね、それは楽しかったかなという感じですね。
はい、はい、じゃあ今日はぜひそんな内容もですねじっくりとお送りしていただきたいと思うんですけれども、はい、その特集ですが石川さん、
はい、先週お伝えしました iPhone8、 さらには Apple Watch シリーズ3をスタジオに持ってきましたので、実況を見ながらじっくりとレビューしていきたいと思います。
はい、今週は久しぶりの生放送です。いつも通り動画配信を行っていますが、今回はニコ生ではなく YouTube ライブでの放送になります。YouTube で石川つつむと検索をしていただきますか、番組公式サイトもしくは Twitter で URL をご確認いただければと思います。
それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の Twitter ハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、今週の特集です。
いよいよ発売、iPhone8 and Apple Watch 実機レビュー。先週発表され、日本では明日発売となる iPhone8 と iPhone8 Plus、そして Apple Watch シリーズ3ですが、先週は番組でも現地でのイベントの模様を石川さんにお伝えいただきました。今日はスタジオにその最新機種が届きましたので、本日は石川さんと一緒に見ていきたいと思います。
はい、というわけでね、先週、まあ、12日現地12日ですけども、まあ、イベントがあって、その後 まあね、今週を迎えるという感じでございます。はい、現地でね、発表会終わった後に、まあ、翌日になるんですけども、一応ね、再度こうね、製品の説明を受けて、まあ、帰ってくるという感じになっておりまして、はい、まあね、この1週間、まあ、iPhone8 をずっと使い続けたという感じでございます。でね、その間にもまたね、レビュー記事書いたりですとかいろいろして、まあ、触りでずっと触ってきたというところでございますので、はい、でその辺ね、いろいろと iPhone8 と iPhone8 プラス、さらには Apple Watch シリーズ3の、まあね、魅力を伝えられたらなと思っております。はい、まずじゃあね、 iPhone8、 iPhone8 プラスの方からいきましょうかね。
はい、
はい、こちら、iPhone8 プラスと iPhone8 という感じになりますけども、もうね、見た目のデザインは全モデルの iPhone7 とほとんど変わらないのかなという感じでございます。うん、まあね、正面から見るとね、どれがどれなんだというところで言うと、まあ全然わからないというところでございます。
はい、
で、特徴なのが背面というところになってまして、iPhone7 が金属筐体という感じになっておりますけども、iPhone8 プラスとか iPhone8 に関しては、まあ、ガラス素材という感じになっております。実際松代さん、これ、はい、ガラス見てみてどうですか？
ああ、なるほど。あ、でも金属筐体の方が確かに高級感あるなんていうふうに言われますが、このガラスはガラスで綺麗ですね。
そうですね、
艶があって、
うん、ね、他のアンドロイドメーカーとかでね、今まで金属採用したけども、はい、ガラスに切り替えたってとこは若干こうね、安っぽく見えたりもするんですけども、
うん、
iPhone8 に関してはまあね、安っぽくはないかなと。
そうですね、
うん、
思ったよりも、
うん、ちゃんとした質感というか、まあね、高級感あるのかなというところでございます。
はい、
はい、でカラーですと、カラーでいきますとシルバーとゴールドとスペースグレーというところになっております。はい、スタジオに持ってきているのはこれシルバーね、白っぽいんですけど、どう見ても白っぽいんですけどもシルバーと、
はい、
あとどう見てもちょっとピンクっぽいんですけどもゴールドという色合いになっております。
確かに
ね、今までですと、まあ、ローズゴールドみたいなアイテムがありましたけども、まあ、今回から、まあ、色がなくなっているので、どちらかというとゴールドがややちょっとね、赤みを帯びているというか、ちょっとピンクっぽいのかなと、
うん、クリーミーな感じの色ですね。
まあ、うん、そうですね、
うん、
な感じですね。まあ、なんか女性を意識しているような色なのかなとも思います。はい、で今回ね、やはりこう中身が大きく進化しているというところでございまして、はい、チップセットに関しては A11 のバイオニックというチップセットになっておりますし、あと GPU は自社のアップルが開発した GPU が搭載されているというところですので、うん、まあね、まあ、人工知能的にといいますか、まあ、ニューラルネットワーク的にとか、まあ、言ったりもするんですけども、いろいろと機械学習をして、まあ、いろんなことを処理してくれるというところになっております。なのでね、まあ、動きもキビキビしたりもしますし、まあ、写真の処理もしっかりしているというところで言うと、まあね、やはりまあ iPhone7 と比べても、まあ、その辺のね、厳しさ加減というのは、まあ、多少なりともあるのかなというふうにも思います。
はい、
でまあね、先日、まあ、配信もされましたけども iOS11 に対応しているということで、うん、32bit アプリは非対応ということですけども、まあね、最近使ってるアプリであればほぼほぼこの辺は問題なく使えるのかなと思います。はい、でカメラに関して言いますと、iPhone8 が、まあ、1200万画素のシングルというところで、 iPhone8 プラスが、まあ、デュアルレンズというところで、ね、この辺は iPhone7 と一緒ですけども、まあ、広角と望遠のレンズを切り替えて撮れるというところでございます。静止画ですと最大10倍の映像が、まあ、画像として撮れるというところでございますね。はい、で iPhone8 プラスに関してはポートレート撮影というものが充実しております。
はい、
なのでここでね、ちょっと松代さん1枚撮ってみようかなと思いますけど、いいですか？
ここで、
はい、
はい、
いいですか？
はい、お願いします。
はい、
はい、
でこれ撮りますとポートレートとして、
はい、
2つのカメラを使うことによって、まあ、背面をぼかすことが可能になるという感じでございます。なので、うん、ね、それこそ背面がぼけることによって、まあ、非常に美しく撮れて、はい、まあ、いろいろになるというところだったりもしますし、あとはその色味を調整できたり、光の加減を、その後処理で調整できたりもするので、
はい、
まあ、それによって、まあね、 スタジオにいるような照明でしたりとか、あとステージ照明になったりという感じにできるというところが特徴です。
なんかぼかし入れるだけでちょっとプロっぽく見えますよね、写真ってね。
そうですね、やはりそのまあ一眼レフカメラとか使うと、まあね、やはり相当ねボケたりもするんですけども、はい、まあ、それと同じくそれにような近い効果ができるという感じでございますね。
はい、
はい、ですね、はい、ちょっといまいち動きが悪かったりもしますけども、はい、
そう、撮られた写真どうなってんのかなって、ね、思ったんだけど、はい、一度も見せてくれないから、
はい、ちょっとじゃあね先に行きましょうかね。
はいはい、はいはい、お願いします。
で、今回からワイヤレス充電に対応しているということでございます、はい、背面がガラスになっているというのは一つね、ワイヤレス充電に対応するためというところでして、金属筐体ではなくガラスにしたことによって、まあね、充電できるというところ、うん、で、まあ、こちらワイヤレス充電対応の機械になってるんですけども、
コースターみたいな、
はい、そう、まさにコースターみたいな大きさですけども、うん、まあね、これにポコンと置くと充電が始まるというところでして、はい、まあ、これで簡単に充電できるというところでございます。
ワイヤレス充電だけど充電器はワイヤレスじゃないんですね。
そうですね、この部分はしっかりと、まあね、あのコンセントにつながってるというところでございますね。
はい、
はい、こちらに関して言うと確かにね、あの実際そのライトニングで直接ケーブルつなぐよりも充電のスピードってのは遅いです、
はい、
なのでまあね、夜ちょっとしたタイ、ね、夜寝るタイミングに置いておくとかですとか、あとね、あのアメリカですとスターバックスのカウンターとかね、テーブルにこれが埋め込まれたりもするので、
はいはい
はい、ね、コーヒーを飲んでる間に
もう何気なしに置いていて充電されると、
充電されることができたりとかするというところでございます、うん、なのでね、街中にこういったものが増えるとまあね便利になるのかなというところでございますね。
はい、
はい、あとカメラで言いますとね、AR キットと呼ばれるその AR 機能に対応しているというところも特徴です、iOS 11で、まあ、AR の対応っていうのはしてるんですけども、iPhone 8、8 Plus の場合ですと、まあね、チップセットが早いということもあるので AR アプリがサクサク動くと。で、まあ、実際に iPhone7 と iPhone 8 Plus で、AR アプリの動きを比べてみると、まあね、あの動きが軽いものに関しては差がないんですけども、まあ、ゴリゴリ動くようなゲームとかだとやっぱちょっと差が出るかなというところでございます、うん、で今ね、あの iPhone 8 Plus の方にいくつか AR のアプリが入っているので、まあ、ちょっとね試して起動しようかなと思います、
はい、
こちら、人体の心臓が見られるというアプリになっておりまして、うん、今ねこれ iPhone 8 Plus が床をスキャンしている状態です。どんな床になってるのかなというところです
から
して、
はい、スタジオの床ですね。
で、このスタジオの床をタップするとそこにこうね透明の人体の人間が出てくるという感じになっております。
はい、
でその透明人間の、まあ、真ん中といいますか胸のところに、まあ、心臓がありまして、まあ、バクバクバクバク動いてるという感じになって
ますね。随分またリアルな心臓ですよねこれ。
はい、そうですね。
はい、
でこれ心臓に近づくと、まあね、その心臓がどういうふうになっているかというのも分かりますし、あとねこう向きを変えることによって、まあね、いろんなその、ね、心臓の様子が分かるというふうになっておりますね。
今ちょっとパクパク言ってる音は心臓の鼓動の音みたいな。
そうですね、その心拍の音が、ね、なっているという感じになっております、
はいはい
はい、なので、ね、あのまあね、その医大生とかがまあ、ね、心臓の勉強をするときにこれでまあどういった方向から心臓を見ればいいのかというものが分かるようになっているというところですね、
はい、
あともう一つ、まあね、実用性のもので言うと IKEA のアプリがありますね、はい
はい、
IKEA、まあね、家具メーカー具屋さん、はい、有名ですけども、はい、まあ、これも床を、ね、スキャンすることによって、まあ、床の状態が分かってここに IKEA が通販しているような椅子とかデスクとか、まあ、そういったものを選んで置くことができると。で
実際にその場にあるかのようにシミュレーションができる、ね、ということですよね、うん、
ちょっとテーブル置いたら大きすぎてしまってよく分かんなくなってしまいましたが
画面にはまらない。
そうですね、
実際、はい、あの大型家具を、ね、買うときなんか参考になりますからね、
はい、ですね、ここに、まあね、椅子を置くというようなことをすると、まあ、実際に部屋にどういった感じで椅子が置かれているのかというのが分かるとはい、いう感じになっております。
あ、本当だ、今画面に映っております、
はい、ね、
はい、
なので、まあね、実際通販で買う前に ね、これで試すことができると、まあ、家に置くとこんな感じかなみたいな、模様替えするときはこれでいいのかなみたいなことが分かるというところですね。
はい、
まあね、Google の単語とかでもこういったことにできるってアピールしたんですけども、やはりまあ iPhone で、ね、普通のカメラだけでここまでできるというところは大きいですし、まあね、iPhone8 だけではなく、既に出ている iPhone6S 以降かなの iPhone でも使えるということでいうと、まあ、アプリケーションが非常に充実しているとしてくるだろうと、ね、普及台数が多いことによって、まあね、アプリも増えるだろうというところでございます。はい、はい、これ先ほどの真城さん撮った写真ですけども、
お写ってますね、
はい、これポートレートオフの状態でこんな感じ、まあね、背景の壁がまあかっちり写ってますけども、これポートレートオンにすると背景ぼやけて真城さんがちょっとねこう浮かび上がってくるというか、ポートレートになるというところでございます。
今 YouTube ライブで見てらっしゃる方分かるかな、ちょっと、ね、まあ、確かに背景がちょっとぼやけてはいますよ
ね。でこれさらにその光の加減を変えられるので、今自然光ですけども、
はい、
スタジオ照明にすると、まあ、顔全体に明るくなると。でさらに、輪郭強調照明にすると、まあね、輪郭が強調されてちょっと影が出ると。
そこまでできるんですか、
はい、でさらに、ステージ照明にすると、
はい、
背面が暗くなると。
はいはいはいはい、
なのでこう、ね、あの本当にこうステージで立ってるような風になるというところでございます。
すごいな、
はい、あともう一個いくとモノという感じでこう、ね、はい、モノクロ表示になるというところでございますね。
へ、はい、そこまでできちゃうんですね。
なので、まあ、非常に、ね、面白くなってるのかなというところでございますね。
はい、そうですね、
はい、まあ、ね、なので、まあね、本当こう iPhone7 に比べると、まあ、正当進化といいますか、外見は大して変わりませんけども、中身に関してはまあ面白くかなり使い勝手も上がっているというところですね。
はい、ちょっと私個人的には iPhone7 の時みたいな、あの赤いシャア専用みたいなやつがないのがちょっと寂しい気もしますけどね、はい、色が
まあこの先出てくんじゃないのかなと
またありますか ね、
レッドに関しても、ね、半年後ぐらいに突然発表になったりもしましたので、まあね、テコ入れも兼ねてこう、ね、新色出すっていうのは、
はい、
まあ、結構上等手段なのかなと思いますね。
はい、はい、さあそしてもう一つ石川さんの手元に Apple Watch もございますね、
はい、はい、Apple Watch シリーズ3という感じになっております。こちらに関して言いますと、デュアルコアプロセッサーが搭載されていて、まあ、処理も速くなっているというところでございます。
はい、
で高度計を内蔵しているので、まあね、山登りの標高なんかも測れるようになっているというところですね。あとまあ最大の特徴は、まあ、セルラーが乗っていると、
はい、
LTE 通信、まあ、カテゴリー1と言いますけども、カテゴリー1が乗ることによってApple Watch 単体でも、まあ、電話ができると、
うん、
でさらには、通信機能が載っているので、例えば、ね、コンビニに買い物にちょっと行くときに iPhone は家に置きっぱなしにしておいて、これさえつけてればコンビニに買い物に行けると。でさらに Apple Pay でお買い物もできるというところで言うと、まあ、非常に便利なのかなというところでございます。よくね、その iPhone 持ってると、ね、電話がかかってくるかもしれないと思って iPhone 持ってるんだけど、結局 SNS 見ちゃうとか、ね、
うん、
動画見ちゃうとかって言って、はい、まあ、なんかスマホ中毒状態になったりもしますけども、まあね、そういったことからちょっと離れるためにも iPhone はちょっとね、家に置いといて、外でね、あの喫茶店に行って本を集中して読むと、で電話がかかってくればこれで受けられるというような、ね、使い方もできるんじゃないのかなというふうに。
確かにポケットがない洋服でもね、便利ですもんね。
そうですね、うん、なのでね、非常に持ち運びもいいですしというところ。で今回やっぱ最大の特徴はやはりね、従来のモデルと同じ大きさで LTE が乗ってるというところなのかなと思います。アンテナに関しても、まあね、ここのねディスプレイ部分にアンテナが乗ってるというところなので、
はい、
まあね、感度も大丈夫というところだったりもしますし、あとね、LTE モデルに関してはここがねちょっと赤くなってると、リューズの部分が赤くなってるので、はい、これがちょっと特徴になってるというところ、ね、街中で赤いリューズを見かけたら、あ、これは LTE モデルなんだなというところが分かるというところでございます。
確かに、
はい、でまあね、LTE 乗りましたというところで何が特徴かというと、やはり、電話が受けられるというところでございます。うん、でさらにその、まあ、ペアリングしている iPhone と同じ番号が使えるというところが特徴でありますね。はい、はい、でまあ実際にかけてみようかなと思います。
はい、
これ通常 iPhone の近くに Apple Watch があると、うん、これはまあここはこっち側は Apple Watch 側は LTE 通信をしてなくて、はい、Bluetooth とかで iPhone とつながっています、はいはい、なので、まあ、iPhone に電話が着信があると、まあ、Bluetooth でこっちも鳴るというような仕組みになっております、はい、今この iPhone に関しては機内モードにしているので、
はい、
機内モードなのでこちら電源入らない電池が、電波が入らないような状態になっているというところでございます、はいねはい、で、Apple Watch 側を見ますと、はい、ここにこう、ね、緑色のマーク、アンテナマークがある緑色のマークがあるんですけども、
はいはい、
これで LTE が、まあ、受信状態ですよということが分かります、
はい、
であとこの上に丸が4つあるんですけども丸4つで、ね、あの電波の強さというものが確認できるというところです、
はい
はい、じゃあ実際に電話をかけてみようかなと思います、は
い、お願いします、
はい、
あ今音してますね、
はい、
あ普通にいわゆるスマホの画面で見る着信画面とほぼ一緒ですね。
そうですね、はい、なのであの緑色の丸と、まあ、拒否する赤というところなので、はい、拒否しておきましょうね、はい、こんな感じで電話が受けられるという感じになっております、
はいはいはいはい、
なのでね、まあ、本当にちょっと未来的と言いますか、
確かに、
うんね、なかなかねこうやって外で話すのも恥ずかしかったりもしますけどもまあね慣れればなんとかなるのかなと、あとねあの AirPods みたいなねああいったワイヤレスのイヤホンと、はいはい、まあ、使い分けするという感じになりますね。
はい、実際いかがでしょう、アップル新製品今回いろいろご紹介していただきましたけど、まあ、石川さん今までねアップルウォッチは普通に使ってらっしゃいましたしね、
うん、はい
はい、この進化ってどうですか。
そうですね、やはりまあ非常にアップルウォッチに関しては今回非常に楽しいなといいますか面白いなというふうには思います、うん、
はい、
やはり今回ね初のまあ eSIM といいますかキャリアが使う eSIM としてまあねこの中に SIM カードが入っていなくて、
はいはい、
iPhone 側からまあ契約すると簡単にここに番号が書き込まれると、でさらにこう SIM フリーの iPhone であれば SIM カードを、ね、変えればその番号がまたすぐ簡単に こっちに入るというようなことで言うと結構ね、SIM 好きからすると面白い動きをするかなと思いますね
確かにそう
ですね、若干ね MVN を使っている人からすると、まあ、非対応だったりもして残念なんですけども、うんうんうん、大手3社使っている人からすると結構面白く使えるガジェットなのかなと思いますね、
はいはい、そして前半にご紹介いたしました iPhone 8そして8 Plus こちらについてはいかがでしょう。
そうですね、やはりね、見た目があんま変わらないというところでねまあ様子見な人も多いのかなというところはあると思います、ただね、まあ、中身は当然進化してますし、やはりそのね iPhone の操作性であるこうホームボタンを押すっていうね、
うん、
あの安心感はあったりするので、
はい、
まあね特にもう目新しいものはいらんと、まあね、うん、普通に使えたらいいんだよという人からすると、まあ、iPhone8 を、まあ、買ってもいいのかなというふうには思います。ただ悩ましいのはね、おそらくキャリアショップとか行くと iPhone7 がまた安く売られたりするので、
あ
そこで
ね
こういろいろ考えてもいいのかなと思いますね、
は
あ、まあね iPhone6 とか 6S の人であれば、まあ、7でもね十分進化してますし、
うん、
Apple Pay 使えるようになってますし防水対応もなってます、耐水対応にもなってますし、まあ、iPhone7 でもいいというところもあるので、まあその辺はねお財布と相談して決めてもいいのかなとも思いますね、
はい、はい、あとまあちょっと価格が若干気になりますね、高くはなってきてるかなという印象ですけど。
そうですね、全体的に価格は上がったりもしますけども、はあ、ただねなんか今回ねキャリアもいろいろとね実質0円とかキャッシュバックとかできない中でそれこそまあ1年で機種変更できるプランで、さらにはその残債がいりませんと半額サポートみたいなものもあったりしますし、まあドコモであればね1年後にまあ次の機種買い替える時にはまあそういった残債不要でまあ4万ポイントもらえるみたいな、そんなものもあったりするので、まあね、そういったこう各キャリアの販売策と組み合わせて買うと、まあ、決してねその見かけ通りの値段ではなかったりするので、
うん、
まあ、そこをうまく使うことがポイントかなと思いますね、
はい、あとちょっと今回期待されてた方もいらっしゃったと思うんですけど iPhone X、
はい、
こちらはいつか。
そうですね、 iPhone X に関しても、まあ、11月3日発売ですけども、はい、まあ、その辺ねまた日を改めて じっくりとレビューできればなと思います、結構楽しい端末だったりしますので、
ということで、
はい
はいはい、楽しみにしております。というわけで石川さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、以上特集いよいよ発売 iPhone8& Apple Watch 実機レビューでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。
はい、まあ、メディア的には iPhone なんです今。ただね、はい、今週1週間といいますか、まあ、今日のニュースといいますと HTC がね、はい、ピクセルを作ってた部門が、まあ、Google にね持ってかれるといいますか Google に助けられるという感じになっていて、まあ、結構ね象徴的といいますか、まあ、HTC ね若干こう鳴かず飛ばずのところが最近あったので、はい、でまあ、VR で頑張るというような感じでしたけども、まあ、スマートフォンに関して言うとまあね、Google と一緒になるというところというのは一つ大きなニュースだったのかなというふうには思います。でやっぱり Apple iPhone を見ていると、まあ、OS を作っていてさらにまあハードも一緒に作っているというねそういったまあ垂直統合型で、まあ、iPhone って非常に使い勝手いいものになっているので、
はい、
やっぱり Google もそういったねメーカーを巻き込んで OS とハード一緒に作ることによって、まあ、iPhone に対抗できるものっていうのが、まあ、できようとするのかなというふうには思います。なので、まあ、この辺ね多分面白いことになってくるというか Google がうまくその HTC の部門をね活用できるようになるとかなり iPhone に対抗できる、まあ、ピクセルスマホが出てくるのかなというところはね期待したいと思いますね。
もう HTC はこの番組で、ね、2回ゲストに来ていただいているのでちょっとね頑張っていただきたいですね。
そうですね、なのでね次来ていただけるタイミングがあるのか
ないかも
気になるとこですね、はい、
そうですね、うん、ちょっと期待はしたいですけれども、
はい、
はい、さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、はい、来週の特集ですが
白戸家の CM が終わるのかどうなのかというところで注目のソフトバンクさんにゲストに来ていただく予定になっております。
ソフトバンクさん系はうちあんまりね、
そうですね、あんまりないので今回はね
なぜか
ちょっと偉めな人が来ていただけることになっているのでね、いろいろと聞きたいなと、ね、iPhone 商戦、ね、これどうなってるのかというところもね、はいはいはい、振り返りたいと思いますし、
ちょうどいい時期です ね
今回いろいろと新しい料金プランですとかキャンペーンとか発表しているので、まあ、どういった意図があるのかというところを詳しく聞きたいなと思いますね。
はい、楽しみにしていてください。ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ワロー。